京都は烏丸上庄社町から毎週旬の京都情報をお届けしているポッドキャスティング京都、 KBS 京都プロジェクトのスタジオからお送りしています。今年の紅葉は適度な寒暖の差と降水量、そして日照時間という三拍子揃った条件だそうでして、美しい紅葉が期待されています。最低気温が6度から7度で、葉っぱのクロロフィル葉緑体が分解されて、そして昼夜の寒暖差が激しいほど赤色の色素アントシアンというものの生成が活発になって美しく色づくそうです。この冷え込みがうまく紅葉に作用してくれるといいですね。紅葉の進み具合についてはツイッターでつぶやいています。どうぞそちらもチェックしてみてください。アカウント名は小文字でポッドキャスティング京都です。ではまず紅葉の季節11月の京都の行事をご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。佐賀釈迦堂清涼寺さんで11月の14日日曜日に夕霧祭が行われます。この夕霧とは江戸時代に実在したという大阪の有名な芸妓さんで、江戸の高尾京の吉野太夫と並び称されたと言われています。当日は追善法要が営まれ、島原太夫さんによる舞や太夫道中などが行われます。電話は 075-861-0343 番です。同じく11月の14日日曜日には嵐山渡月橋一帯で嵐山もみじ祭りが行われます。午前10時半からですが、雨の場合は中止となります。ご注意ください。能舞台や今用など多くの船が大井川に浮かべられて、この一帯で船遊びの絵巻が繰り広げられます。詳しいことは嵐山保証会電話 075-861-0012 番へどうぞ。11月の15日月曜日は坂本龍馬の暗殺の日です。また誕生日でもあります。龍馬を偲んで河原町三条の素屋ですとか、東山の霊山護国神社などで龍馬祭が行われます。去年はこの龍馬祭、前原大臣もね参拝していましたけども、今年はどうでしょうか。なお霊山護国神社ではこの日だけ参拝者に配られる龍馬の名刺というものがあります。ぜひゲットしてください。また11月の13日の土曜日から30日火曜日にかけては、河原町三条の素屋さんで龍馬の追悼展が開かれます。龍馬と交流のあった素屋ならではのお家に伝わる龍馬の遺品、また海援隊の資料が公開されます。入場料は600円です。なお15日の月曜日の午前10時半からは素屋さんの前で龍馬祭が開かれますのでね、そちらは献杯無料となっています。お問い合わせ素屋さんは電話 075-211-7700 番です。11月の15日、月曜日までもみじの名所真如堂では10日間夜も念仏を唱え続けて極楽浄土を願う行事が行われています。この行事は十日十夜別寺念仏会というんですけれども、 通称お十夜と呼ばれています。最終日のこの15日にはご本尊の、阿弥陀仏のご開帳、年に一度しかありません。また、小豆がゆの接待も有料ですがあります。おかゆのことをおじやというのは、このお十夜がなまったとも言われているそうです。真如堂さん、おそらくね15日あたりだととても、もみじも綺麗になっていると思いますし、またそのまま南の方にね黒谷さん、今回光明寺の方に抜けていくのもいいと思いますよ。お問い合わせは、真如堂さん、新書極楽寺さん、電話 075-771-0915 番です。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。 今回は毎年お問い合わせの多いライトアップ、そして夜間特別拝観についてお伝えしていきます。もうね、いろいろあるので地域別にお伝えしていこうと思うんですけれども、まず西の方、洛西地域のライトアップ情報です。高尾の神護寺、こちらは11月の15日月曜日までです。受付時間は午後5時から7時までで、今年は空海が入山して1200年という記念の年ということで、初めて境内のライトアップと、そして金堂の夜間拝観が行われています。薬師如来さんも拝観できます。なお参道のライトアップは午後8時までです。さあ、嵯峨野では天龍寺の塔頭を宝厳院さんがライトアップしています。こちら13日の土曜日から始まります。12月の5日までとなっています。受付時間は午後5時半から午後8時15分まで。こちらは足元に、ね、散ったもみじが一面に広がって、下から顔を照らしてくれるという姿も美しいですよ。嵯峨野のトロッコ列車は12月の13日日曜日まで運行しています。お問い合わせは 075-871-3997 番です。さあ、次は北へ行きますね。洛北地域のライトアップ情報、まず岩倉の実相院は11月の12日金曜日から始まりまして、28日日曜日までとなっています。受付は午後6時からで、午後9時に閉門します。実相院はお庭に加えて寺宝、お寺の宝も公開されますのでね。またこの辺はちょっと夜かなり冷えますので、暖かい服装でお出かけください。靴下もあるといいでしょうね。貴船のもみじ灯籠、こちらも同じく12日の金曜日から始まります。こちらは30日の火曜日まで行われます。時間は日没から午後9時ごろまでの予定で、貴船神社さんもツイッターでね、いろいろつぶやかれてますので、そちらを見てから行くとなんか面白い情報があるかもしれませんよ。また貴船に行く、永山電鉄、こちらではもみじのトンネルのライトアップがあるんですね。車内の電灯を消して、その区間だけゆっくり走らせてくれるというユニークな演出があります。永山電鉄、お問い合わせの電話は 075-702-8111 番です。さあ、では東に行きましょう。楽東のライトアップ情報です。有名なもみじの永観堂、こちらは11月の6日からライトアップが始まっています。30日の火曜日まで。受付は午後5時半から9時までです。紅葉も素敵なんですけども、振り返るお姿がなんとも優しい見返り阿弥陀様、こちらもね、ぜひご参拝ください。次に松蓮院門跡、こちらは12月の5日日曜日まで公開しています。ただし今日11月の10日はお休みとなっています。ご注意ください。受付時間は午後6時から午後9時半まで。比較的ゆっくり見られますね。さあ、そして、知恩院さん、こちらもね、11月の28日日曜日までライトアップしています。受付は夕方5時半から午後9時までとなっています。それから、仙入寺、皇室の菩提寺として知られていますね。仙入寺は11月の13日土曜日から始まります。そして23日火曜祝日までの間となっています。受付時間は午後6時から午後8時半まで。仏殿において夜間コンサートも予定されています。さあ、最後に洛中に参りましょうね。北野天満宮、こちらでは11月の20日から23日までと、それから25、27、28、それから12月の4日、5日とちょっと飛び飛びなんですけれども、お土井のライトアップがされます。これバラバラに言いましたけども、基本的に土日祝日と、それから25日の天神さんの縁日の日にライトアップがあるというふうに思ってください。 時間は日没から午後8時までとの、受付となっています。このお土居のね、神谷川の周りの紅葉、とっても静かでおすすめですよ。さあ、それから高台寺でもライトアップ、今年もね凝った演出が予定されていまして、もう始まってますね。12月の5日日曜日までとなっています。時間は日没から午後9時半まで受け付けます。イタリア人デザイナーによるライトアップということですよ、今年は。さあ、そして高台寺のお向かいにあります円徳院塔頭ですね、こちらも12月の5日日曜日まで行われます。時間も同じです。豪快な石組みのお庭のライトアップは見ているとまたね、この高台寺とちょっと演出が全然違って、心が静まる感じがします。さあ、そして、皆さんねお出かけでしょうね、清水寺、こちらは12月の12日の日曜日までライトアップが続きます。受付は午後6時半から午後9時半まで。また塔頭の城主院のお庭も12日の日曜日まで公開されています。この城主院はね、月の庭と呼ばれる優美なお庭もぜひこの機会にご覧ください。さあ、たくさんお伝えしましたがいかがでしたでしょうか。紅葉の、ね、進み具合、情報についてはツイッターでも目につぶやいていきますのでね、どうぞお楽しみに。京都観光については、年中無休の京都いつでもコールというのがあります。そちらご紹介しておきましょうね。電話番号は 075-661-3755 番で、午前8時から午後9時まで受付されています。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けしましたポッドキャスティング京都、いかがでしたでしょうか。ポッドキャスティング京都では番組のツイッターを始めています。アカウント名は番組名そのままで、小文字でポッドキャスティング京都となっています。時々ね、今度京都に行くんですけども、おすすめの場所ありますかというふうなご質問もいただいてますよ。できるだけそのお答えしてますのでね、皆さんもぜひフォローをしてご質問やまた感想などもお寄せください。それでは今週はこの辺で、お相手は高橋智子でした。